このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
武田幸也です。こんにちは。
山口誠二です。こんにちは。
あのぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって鳴く鳥のね声を取りたいんだけどね、本当にねタイミングよくねカラスがハモってくれるのね。
ということで今日はは
い静かに始まりました。
ということですね、
はい、今日も聞いてくださってるでしょうか皆さん、はい、こんにちは。
こんにちは。今日は160回の収録ですよ。なんか高田さんの周りで帯状疱疹にかかってる人が多いんです
ね。やっぱり夏ね暑すぎてお疲れになってるんでしょうね。帯状疱疹、この人もその人も私の家族もあの人も、私の家族はないんですけどね、あのという方がね結構多くってね、帯状疱疹ってね結構気づかない方が多いんですね。自分でも私もあのかなり20年ぐらい、そうそう、20年ぐらい前になったことあるんですけど、なんかプチュッとできててね、痒いなと思って、なんか痛いなとか痒いなとか思いながらね、ずっと過ごしてしまうというね。
皮膚症状の人が多いんですよね。ただなんかめちゃめちゃ痛がる人もいますよね。
痛いですよ。痛いの。痛いし、そう、痛いです。あの、痛いし、痒いんだけど、大体そういう時ってね、疲れてるとかね、めっちゃ忙しい時とかになるからね、もう痛いな、なんかね、あの適当に、大体みんなそうだね、みんななんとなく適当に、
やり過ごしちゃう、はい、
そう、オロナイン塗ってみたりとかね、ムシ塗ったりとかやり過ごすんだけど、これは、ぜひぜひ皮膚科に行かないとね、治んないよ、というやつですね。
なんかちゃんと治療しないと、後遺症が出るんですってね。
そうそうそうそう。私、これ20年前ぐらいになったんですけどね、今でもね、やっぱり痛いですもん。
あ、そうなん。
そう。痒いしね、たまに。
えらこっちゃね、それは。
背中かいてん、ボリボリボリ。
そうなるのか。
そう、あのね、痒いのはまあ、良くないけどもね、針でね、チクッと刺されたようなね、本当にね、飛び上がるようなね、チクッとね、本当に痛い、痒いのがあったりとかね、あの背中が痺れるとかね、まあそういう症状が私はあるんだけどね、そういう人がね、結構ね、いらっしゃる。いろいろあるんですって。
私ね、周りの人でね、帯状疱疹が嫌だからって言ってね、ワクチン注射したのかな。簡単にできるって言って、近くの病院で。やったんですけども、その後からもう寝込んで、一時期顔面麻痺になって。
それはなったからじゃなくって、なる前にあったの。
なんともない時にワクチン打ったんですね。
やっぱりワクチンもね、ワクチンなんだよね。
でね、この帯状疱疹のワクチンいいんだけども、注意しなきゃいけないのは、子供の時でも何でも一回かかってると、
水疱瘡にってことでしょ。
とはダメなんですって。そういう人はワクチン本来打っちゃいけないんですって。
あ、そうなんだ。
で、そこのところのチェックが甘いと、私の知り合いみたいな、もうね、右半分顔が麻痺してね、表情が変わってしまって、ずいぶん苦労してましたよ。まあ、
そうなんですね、
3ヶ月かかって少し戻ったとかなんか言ってましたけどね。
逆に何かが出ちゃうんですね、それ。
そうなんですって。だからそういうワクチンを受けるときは、本当は母子手帳も持ってきてくださいとか言われるんですって。
受けたとか受けてないとかね。
僕の知り合いも50超えてる人だったから、そんなの無理よとかいう話をしてましたけど、こういうことは先に言ってもらわなきゃって言ってたら。
なんせね、そのね、帯状疱疹ね、なっても気づかない人がすごく結構多いんだけども、ちょっとプツッとできて痛いかな、痒いかな、とかなんかの水疱ができてるな、と思ったら、即皮膚科に。
行って。
ですね。
で、ワクチン打つんだったら慎重に。
あ、ワクチンね。皮膚科行ったらね、内服薬をくれますね。塗る薬じゃなくて内服薬ですね。なるほどね。そうじゃないとね、神経に入ってやってね、長引くので、ぜひぜひ早く治してください。はい。はい、
今日はですね、たまたま日本経済新聞を読んでましたら、9月5日版の朝刊に特集の記事がありまして、日本の医師不足は本当だかというようなあのタイトルだったんですね。
それを聞いて私ね、私もね、ほんまにたまたまですよ。先週ね、その医師不足についてのね、なんか調べ物を、せなあかんことがあってですね。してたんですね。医師不足なんですって、
で、ざっくりしたところをちょっと私読んだところで言いますとね、医師の数は10万人あたり253人、これは40年間前の倍になったんですって。だから全国平均としてはこの253人というのは、先進国の平均ぐらいらしいです。まあまあ悪くないレベルにあるになったと、ところがですね、都道府県別に見るとめちゃめちゃ差があるんですって。
医師偏在と呼ぶんです。
偏在なんですね。まず地域の偏在
ね、
なんとね、圧倒的に多いのは西日本でして、その中でも1位は徳島県、338人10万人あたり、
何万人あたりっていうやつですね、それはね。10
万人あたり。総数じゃなくてね。で、京都府が333人、高知県が322人。もう九州までずっと西日本は基本的に、比較的多いんです。で、逆に東日本、北日本が少なくてですね、一番少ないと言われてる埼玉県は、178人。徳島のほぼ半分。茨城県194人、新潟県204人。ということで、ずいぶん西と東で、ばらつきがあるんですって。
東北がね、少ないんですよね。
お医者さんの数はね、多い少ないはね、自動的に医学部の定員で決まってしまうんですって。医学部で、医師不足を言われた1973年ね、に閣議決定して全都道府県医学部を作るというのを一回やったんですって、で、徐々に増えたんですけども、今度は医師会が心配して、こんなに一気に増やし続けたらお医者さんが余っちゃうと、まあ患者さんが足りないというべきなのかということで、1982年、全都道府県に医学部を作ってから約9年後に今度は、定員を制限するということで、ここからあんまり増えなくしたんですね。そしたら今度は偏りがだんだん目立ってきて、不足してる県の医師は増やそうじゃないかというようなことで、またその少ない県のあたりの、医学部の定員を増やすみたいなことを2006年からしていると、そこからは、まあ、都道府県の調整についてはあんまり状況変わってなくて、少しずつ増えてるということらしいです。
まあね、大阪はね、そうは言ってもね、人口が増えて、減ってはいくんだけど、高齢社会になっていくから、このままじゃ全然ダメだよっていうことで、なんか臨時措置で、ちょっと定員を増やしてもらってるとかね、なんか、都道府県に。都道府県によってはいろんなことをしてるみたいですけど。
そうですか。全部法律関わってるんで、なかなか難しいんですよね。素早い動きっていうのが、それとあと診療科目の偏りも相当あるそうで、2010年から20年の10年間で言うと、医師の数は全国平均で 9% 増えたんですって。ところが、増えたのは例えば美容外科とか皮膚科とかが増えてまして、
なぜかというとね、きっとね、働きやすいからですよね、きっと。
それはあるんです、東京都の場合でいくと 44% も増えたそうです、この10年間で。
救急がないからね、あんまり。
救急がないね。で、あと美容の外科というのは少しブームですしね。 うん、昔は
ありやすいんだってこれがね、うん、
病気とかじゃないと行かなかったものが病気じゃなくって行くということですもんね、うんうんうん、ところでまた一方で外科がめちゃめちゃ減ってるんですね。この10年間で 32% 減。
外科、産科、婦人科、小児科。
産科、婦人科が 4% 減。なかなか、そうですよ。産科を探すの、地域によってはなかなか産科の病院がないとかいうところあるらしいですね。
もう、産科あるけど、分娩できるお医者さんがいないとかね。
ね。うん、だからベッドが確保できない。ね。みたいなことが今あるんだそうです。
うん。
うん、あんまり日頃、あんまり真剣に考えたことはなかったんですけど、だから結局はかなり政治的なところとかも影響が大きいんですよね。うん、
そうなんですって、このね、うん、その、例えば、まあ、さっきのデータはちょっとわかんないですけど、医師、お医者さんの普通、一般的に多い数ね、うん、何人あたりじゃなくて、多い都道府県って言ったら東京とか大阪とかね、うん、京都とか。
当然人口多いですからね。
うん、そう、そのあたりが多いんだけども、そういうところは多すぎるじゃないかって、定員を他の県に分けてあげようみたいなことがね、うん、あったりとかしてね、多いけど人口も多くて、うん困んねんでとかね。そういう問題があったりとか、その、偏在っていう話があったけども、その、お医者さんは多いかもしれんけど、まあ、大阪でもお医者さんは多いかもしれへんけど、いや、地域的な偏りなの。大阪の中でも地域的な偏りがあって、
ね、
そうそうそうそう。うん、北河内とかね、中河内とか、堺とか、泉州とかね、その地域に行くと、お医者さんが少なくってとかね、今さっきね、徳島とか、高知とかの話聞いてる人なんかはね、ええー、と思ってたと思うんですけど、
うん、
そんなん何万人あたりか知れんけど、そんなん街中だけの話やんか、みたいなこともね、うん、きっと思ってらっしゃったと思うけど、そうですね、そういうことなんだよね。
うん、まあ、病でお医者さんがいないところは徳島だって、高知だってあると思いますけどね。
そう、何人あたりか知れんけど、っていう話ですよね、きっとね。うん、難しいね。
まあ
うんうん、
まあ、きめ細かくやらないといけないんでしょうね。
難しいな。ただ
お医者さんも意思はあります。意思があるって変ですね。医者の都合もありますしね。で、まあ、一つはお医者さんにも自由があると言うんですけども、うんうん、実はお医者さんを育てる医学部って国が相当のお金出してましてね。
うん、
自分のお金だけで医者になったんではないんですよ。
うーん
すごい額を投資してるんですよ国がね、
うんうんうん、
なので、まあ、ある程度そこは配慮していただかないといけないかなと思いますよね。
そうね、何部に入るんやったらこんだけ持ちますよとかね何かで頑張ってくれる将来ね、うん、救命救急で頑張ってくれんやったらこんだけ出しますよとかね、うん、まあいろんなことをね、うん、で縛ってはるんですよね。まあ本当ただでさえ大変のにね、このコロナの時は本当にありがとうございましたって感じですよね。
そうですね。
はい、皆さんね、はい、もう改めてお医者さんどうもありがとうっていうことですね。はい。
うん、ということです。まあ、うん、いろいろ問題は深いんですけど。
そうなんですよね。うん、
安心を持って、ニュースを見ないといけないですね。はい。はい、ということで、今日は珍しく社会問題について喋ってみました。また今度勉強してやりますね。はい。今日のブレイクコーナーですが、
うんうん、
武田さん何？ディズニーオンアイス？
そう、ディズニーオンアイスってあれってね、世界ツアーなんだってね。
そういうのがあるん
ですか。ディズニー、東京ディズニーランドからね、日本をくるくるくるくる回ってはんのかと思ってたんですけどね。
うん、
そんなわけないよね。ディズニーランドにそもそもスケーターがいるわけないもんね。
うん、そうですね。
そうそう、あれ世界公演なんですね。うん、今日本に世界公演、ディズニーオンアイスが来てるんですよ、皆さん。でね、日本のね。
それを見に行ってきた。うん、
イエスイエスイエスイエスですね、はい、大阪公演もう日本の中でも非常に人気の大阪公演、なんでってなんですってなんでって聞くと
立派なスケートリンクがある
スケートリンクじゃないよ、大阪城ホールだから。
あ、大阪城ホールをスケートリンクにした。
そう、どこもそうなんですね。みんなそうなんですね。スケートリンクでやるんじゃないですよ。
そうなの、
ホールでやるんですね。
あ、まあ、その方が観客はたくさん入るな。
そう、ね、リンクを作るところからやっちゃうというね。
まあでも大阪城ホールちょうどいい形してますね。
そうですね、
ほぼリンクのような形してるじゃないですか。
うん、分からへんけど、
もともとね、
まあそんな大きい氷はね腹張れへんねんけどね。それでアリーナ作ったりとかね、でスケートとかね、くるくるくるくる回ってるだけかと思いきやですね、上からね空中とかもあるんですね。
へ、
上から降りてきたりとかね、上からあの何ですか、モニターが降りてきたりとか、スケーターが降りてきたりとか、登っていったりとかね、いろんなことをされるんですけど、そういうことをあの大阪城ホールなんかだとね、もう天井がっちりしてて、もう何でも来いっていう感じやからね、もうフルの演出ができるとかっていうので、うん、大阪公演10日間でめっちゃ長いんですけど、めっちゃ人気があるらしいんですね。で、私は
モニターで、
モニター、
モニターで頼まれた。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、私たちはその大阪城公演はさておきですね、もうちょっと小じまいして神戸の公演に行ってきたんですけどね、
うん、
何がいいかって言ってね、そのフルの演出はできないんだけどね、神戸はねワールド、
うん、
記念会館っていうところでやりまして、まあ大阪城と比べるとね、それぐらいちっちゃいところですね。
いや十分大きなホールですよ。
まあまあまあまあまあまあまあなんですけど、それは大阪城ホールとね、うん、比べたらあかんけども、うん、だからねできないことが結構あるとね、演出的にかなりねできないことがあるらしくって、そのぶら下げるとかそもそもできないらしくってね、天井 の強さ的にね、で柱立ててね、そのあのなんかっていうのをやったりしはるんですけども、そん、フルの演出はできないけども、こじんまりしてるので、なんとリンクまでがすんごい近いというね。
あ、なるほど、そういう、ね、いいこともあるわけだ。
もあるんですってという話を、なんで私こんなに詳しいかというとですね、これは主催読売テレビさんなんだって。読売テレビさん のご招待で、感激、視覚障害者にもディズニーオンアイスは楽しんでもらえるかっていうことでね、今のこの現状どうなのかみたいな、読売テレビさんね、あの劇場とかの公演とかもねやってる部門があるらしくって、
うん、できた、それで行ったんですね。
そうそうそう、
で楽しめましたか。
そうだね、うん、でも解説なしだからね、
うん、
やっぱ解説欲しいな。
あ、なるほどね。
そうね、解説欲しいな。
スケートの音はシャーっていう音は聞こえるんですね。
音楽とか鳴ってるから。でもね、あの一生懸命ね、あの一緒にいてくれた人がね解説してくれてね、映画の場面なんかを思い浮かべたりしながらね、あ、この曲が鳴ってる時はきっとこういう風にくるくる回ってるんやろうなとかね、まあそんなこと思いながらね、いましたよ。皆さんもね、なんか劇場に行って、あ、そうやな、これからねそういうあの解説放送なんかはね、ちょっと増えていくんかなっていう、うん、あ、そういうクラファンをねやってる方もいらっしゃい始まったけども、うん、劇場もきっと視覚障害者もきっとそのうち楽しめる。
実況中継が欲しいんですね。
そうそうそう、解説放送ね、解説、うん、まあ、ライブはなかなか難しいでしょうけどね、まあ、あったら難しい、楽しいだろうなと思って行ってきました。
はい
よ、はい、はい、うん、今日はもう夏の終わりやから音楽はこれにしたんですか。
はい、そうですね、うん、夏の終わりのハーモニー、
うん、
井上陽水と玉置浩二ですね、
うん、
共同で作ったみたいですね。
ですね、
うん、うん、これね、よく最近 YouTube で見るんですよ。外国人が日本の歌詞の歌を聴いてどう感じたかという。
玉置浩二がね、めっちゃ YouTube 出てますね、最近ね。
うん、出てる出てる。
うん、
なんか外国人、言葉わからないのに、あの歌い方がすごくいいらしくて。エモーショナルなって言ってますね。
田園とかね、めっちゃ幸せそうに歌はるから、もう素敵よね。
ということで、はい、聞いてください。
はい。
この夏最後のそうめんつゆのアレンジシリーズです。
うん、もう
夏も終わりそうですけど、
うん
うん、だいぶ流しましたんでね、このそうめんネタ、
うん、
そろそろ言わないとと思って、
うん、
2品ご紹介します。一品目、なめたけとしらすの和風つゆ。
うん、
このネタは、日経プラスの、料理研究家島本美由紀さんのレシピだそうですけども、
うん、
味はね、身近な材料なのに初めての味と書いてありました。
そんなに 道か初めての味になるような気がしないけどな、
うん、ね、行きましょう、うん、まず2人前の作り方ですけども、うん、いつもと同じです。ボウルに水 200cc、
うん、
3倍濃縮麺つゆを大さじ2杯、
うんうん、
なめたけを 30g、
うん、
入れてよく混ぜる、
うん、
なめたけってあれですね、煮詰めた瓶詰めの分ですね。で、冷蔵庫で冷やす。
えのきを煮詰めた味ついてるやつですよね。
なめたけを煮詰めたやつね。えのきではないですよ。なめたけはなめたけはなめたけですよ。はい。
瓶に入ってんのはえのきだよね。
いや、なめたけもありますよ。そうそう、ここで引っかからないようにしてください。冷蔵庫で冷やして器に盛って、で、盛った後最後に、卵黄とシラスを乗せます。シラスはお好みの量で、これで完成だそうです。
うん、
なんかまあ材料の材料から見てなんとなく味は想像がつきそうな気がしますが、初めての味になるんだそうですよ。はい、次行きましょう。次はね、これはある量、ストックヤードに皆さんあるんじゃないかな。サバ缶つゆというのです。
うん、
作り方も言いましょうかね。あ、これ日経プラスの、からもらったんですが、そうめん二郎という方のレシピだそうです。作り方は2人前を作りますが、まずボウルに水 150cc、3倍濃縮麺つゆ 50cc、 大さじ3杯のことですね、それにサバを、缶詰を適量好きなだけ入れていただくと、で冷蔵庫で冷やして、器に継ぎ分けて、盛り付けた後お好みで、大葉、生姜、みょうがをトッピングしてください。以上。これ料理と言えるかな、どれも。これはやってみましたけど割と美味しかったですよ。そうめんがやっぱりあっさり系になってしまうんで、ただ単にめんつゆでそうめんを食べるのに比べると、だいぶ食べ応えがあるというかね。
サバ缶もね、ちょっとね、常備だったけど、ちょっとサバ缶も高くなってきたよね。でもね、
高いですね、今。
びっくりするんや、ほんま。
ね、
前、一缶ね、100円とか98円で、どんな前やねんっていう話だけどね。あったよな、と思うんだけど、最近そんなアホなっていうぐらいね。
本当に高い。缶の大きさもいろいろですけど、高いのは500円近くしますね。ということで、この2品。まあ、まだ十分暑いですから、いけると思いますよ。
今話聞きながらね、なめたけって何やってね、検索してたらね、なんか奥が深いらしいね。
あ、そうなんですか。
そう、なめこじゃないのみたいな。なめこじゃないよ。えのきだけだよ、みたいなね。
えのきだけなんですか。
でもなめたけのなめこの正式名称はなめたけ、なめたけというとか、でも缶瓶に入ってんのはとかね。
うん、
複雑らしい。
まあでも俗に言うなめこですね。
この、あれに使ったのは、
まあつるんとした、軸の部分が短い。
ああ、それはなめこですね。
なめこです。
今
回ご案内したのはなめこですよ。
うんうん、
あ、でもなめたけって書いてあるな。すいません。そうだ。
前ね、インド料理の店に行ってね、カレー屋さんね。
うん。
で、そこでね、トッピングにね、なめたけってあったのね。カレーになめたけどうなんのとか思って、上に乗せるとね、一気にね、 カレーがね、和風カレーになるっていうのはね、ちょっとびっくりしましたけどね。
ちょっと私今放送中に調べましたけど、なめたけを作るというレシピ見つけたけど、なんと材料のところにえのきと書いてある。
そうでしょう。
本当だ、うん、えのきで料理酒と醤油とみりんでとお砂糖で煮た分、
味のついたのはなめたけっつうのはえのきだけなんですよね。
でなめこではないんだ。
なめこはあのなんかあのピタッとしたあの何ですか、袋に入ってるやつね、野菜売り場に売ってるやつ。
うん、味噌汁とかに入れたりする
ね。そうそうそうそうね、うん、
あれはなめこで、
あれなめこで
今日ご案内したのはなめたけでした。えのきだけで作るんですって。
そうなんですよ、
知らなかったです今ということで、
はい、
う
ん、番組中に解決してよかったです。
よかったです。はい、
はい、
見てみてくださいね。はい、
暑い
ね、まだ残ってるネタありますか？
そうそうそう、今日ね、あのもうじき私台湾に行くのでね、何を土産に買っていこうかなと思っていろいろ考えてるんですけどね、じゃあ和風のスパイスってどうだろうと思ってね、いろいろあの、
うん、
探したりとかね、うん、見に行ったりとかね、うん、あの食したりしてるわけなんですけどね、
うん
うん、
和風のスパイス、
そう和風のスパイス、例えばあの七味唐辛子とか、京都のね、うんうん、京都、うん、で私あの京都七味唐辛子か、七味唐辛子といえばあの京都の原良角かなと思ってるんですね、うん、でも一般的にどうなんやろうと思ってあの調べてみたらやっぱりそうなんですね、日本三大七味、うん、知らんよそれは誰が決めたんか知らんけどもね、まあその辺には入るやろ、まあ3本か4、5本ぐらいの指には入るだろうっていうところね、原良角の七味のね、何がお土産にいいかっていうとね、あの缶がとっても可愛らしい、缶が可愛らしい、ね、そうそう、容器もねすごい和柄でね、
スパイスを持っていくのか、
そうこれあのすごく老舗創業千何百年っていうやつですね、でそこがいいかなとかね思って、うん、まあでも最近ねレモスコも流行ってるよね、最近じゃないよね、これちょっと長くなりましたよね、
うん、
ずいぶん前からこのレモスコっていうのが、
すみません、私レモスコを意識して食べたことがない、
レモスコというのはね、タバスコみたいなあの容器に入ってるんですけど、うん、でタバスコかと申しますとレモスコなんですね、
うん、レモンが入ってるの分かりますね、
コショウの
スコは辛いという意味ですね、タバスコのスコですね、
あの緑唐辛子が入ってたりとかね、酢が入ってたりね、うん、酸っぱくて辛いラーというね、それがねあの鶏肉にかけても何にかけてもね、なんかをしようっていうことでね、何年前からかねちょっと流行っててまだ買えない店があるって本当と思って楽天ではねあのまあ普通に売ってるんですけど、そんなものがあったりとかね、他になんかないの、うん、って聞いてたら、堀西のスパイスはどうよとかね
、うん、堀西私もつい最近買いました、
ああお笑い芸人でねちょっと有名になってるらしいけどね、もうあのバーベキューの時にガチどうよっていうね、う
ん
う
ん、
そうそう、
もうあの私あの瓶が空になったんで、はい、追加で買おうとしたら1個2個じゃ高いんですよね、
あそうなんですか、800何部ですよねこれ、
袋入りで1キロぐらい買いました、
めっちゃハマってるじゃないですか
そうそうそう、
1キロスパイス1キロってすげえよ
美味しいですよ、
はい、なんかあのねもう癖になる味で、もうでも癖になりすぎちゃうみたいなね、うん、なんかもう堀西やなって感じなんだって、うん、っていう話をしてたらですね、あの、うん、王将の魔法の粉っていうのもあるねんよねっていう話が出てきてね、うん、でそれ買えんの、
買えるの、
そう。え、それそんなん、そんなん売ってんのって、まあ喋りながらね、検索しながらこうね喋ってたんですけど、王将の魔法の粉ってなんぞやとか思ったら、まあその人曰く王将で唐揚げを買った後くれるんですって。
いやいやいや、分かった分かった。
分かりました。
うん、唐揚げの時にちょっとあの積んであるというか、ちょこっと、
そうなんですね、
塩胡椒のようなものですよね。
そうそうそう、オリジナルスパイスらしいんですね、それが王将の。
なるほど、うん、
でそれをね持って帰ってね、それであのチャーハンを作ったらね、劇的に王将のチャーハンになるらしいんですね。
ああ、なるほど。
すごいじゃないのと思って、それ売ってんのと思って調べたらね、
うん、
非売品のはずなのに売ってるところがあるって、これはまさにねあれやね、またね、あかんやんそんなことしたらっていうやつやね、きっとね。うん、売ってないので王将でなんか買ってね、皆さん面白いなんかスパイスだったら教えてください。いろいろあるね最近ね。
私なんかミラクルスパイスっていうのも最近気になってましてね。
ミラクルとかマジカルとかマジックとかね、魔法とか ねいっぱいあるんだけど、ね、それはどこにどこのやつ、
いや分かんない、ね、ネットで出てきますけどね、はい、皆さんもいいのがあったら教えてください。
はい、
ということで今週はこの辺かな、
うん、
いっぱいになったと思います。
はい、それではまた来週、
はい、
来週を頑張ります。
はい、ゲストを頑張るという意味ですね、
いろいろ、はい、ゲスト頑張ります。
はい、じゃあまた聞いてください。
はい、さよなら。
さよなら。